You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今年最後となりましたアメージングインタビュー、今週のゲストは大阪ユニーク株式会社代表取締役の田地俊明さんです。創業者である先代社長の中島秀夫氏が大阪で開かれた1970年の日本万国博覧会の会場警備と清掃管理を担当され、建物総合管理を充実し、74年に大阪ユニーク株式会社を設立、2002年には中島会長の娘婿で広島大学 NTT 出身の田地俊明さんが2代目社長に就任されました。小さな換気扇の清掃から大きなオフィスビルの管理まで、新社長のもと業界のリーディングカンパニーを目指す大阪ユニークの急成長の秘密を伺います。VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく、夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは大阪ユニーク株式会社代表取締役の田地俊明さんです。こんばんは。
こんばんは、田地俊明です。
社長もね、年末は本当忙しいんですよね、これやっぱり。
特にですね、お掃除をね、年度内にきれいにして新しい年を迎えたいというお客様が多くて、お掃除の依頼がたくさんあります。警備の方も年末年始のですね、お客様のいない時にしっかりと守るということで、休みなくみんな頑張ってくれてます。
そうかそうか、年末年始の警備がね、あるんですよね。社長もお元気で、またさらにですね、社長のお父様、会長が大変お元気そうなんですが。
元気ですよ。
おいくつになられたんですか？
79 歳。来年80歳ですけれども、若々しいです
ね。 ねえ、その中島会長が大阪ユニーク、昭和45年に大阪万博の警備と清掃からスタートされたっていうのがね、会社の発起という感じなんですけども、当時のお話を聞かれたことがありますか？
ありますよ。万博の頃ですね、初めてお掃除と警備をされたんですけれども、万博の特に日本庭園を全部任せられて、で、その当時ですね、日本庭園で閉館間際にですね、カップルがたくさん、なかなか帰らない、お掃除ができない。そこで、アイデアマンのですね、中島会長考えられて、機械化わかったんです。その音がすごい音で、蜘蛛の子を散らすようにですね、カップルが帰っていって、効率も能率も上がったと。経費もとても節減できたと喜んでおられました。
ガーっていうお掃除の機会はその頃からの導入になるんですね。なんか当時のカップルの皆さん、あれからもう何十年と経ちますがね、そんな逸話があったそうです。苦労して、中島会長が一代で大阪ユニークを起こされたんですけども、特に奥様ですね。だから、田地社長の奥様のお母様ですね、その会長の奥様とのご苦労があったと聞いてますが。
どうしても創業ということは二人で、家族でお仕事を始めたということで、奥様の手を借りなくてはならない。二人で、K4 の車を買ってですね、回られたそうです。特に公園のお掃除は、トイレ掃除はとても汚くて、それでもですね、本当に一生懸命されて、二人で会社の基礎を作られたということを聞いてます。
ね、すごい綺麗なお母さんで。
そうなんですよ。
なんかこう、手が、
そうなんですよ。それを見てですね、会長である父がですね、とても胸を痛められたそうですけれども、母の方がですね、お父さんと一緒に仕事できてよかった。私は幸せよ。と言ったんですよ。
すごいな。素晴らしい。ねえ、すごいお母様ですね。で、田地社長が社長に就任される年にお亡くなりになったというふうにお聞きをしてるんですけど。
そうですね。私が95年にですね、大阪ユニークに就職して、2002年に社長になったんですけれども、その年に亡くなられました。
もともとね、まあ、広島大学、ね、一流の、あの、国立の大学を出て、NTT にお勤めになってたってことなんですけれども、大阪ユニークを継ごうと決心されたのは何か転機があったのですか？
若い頃からですね、うん、老人福祉に関心がありまして、老人と子供たち幼稚園とですね、併設したものを作りたいというビジョンがあったんですね。そして、大阪ユニークがご年配の方々が多い、うんうん、その方々が寝たきりにならないような仕事場を提供したい、これも老人福祉ではないかと、
なるほど、
そう決心してですね始めたんです。
あのいろんな、まあ、ご苦労があったと思うんですけれど、はい、特にその後を継がれてね、はい、2代目ということで、はい、そんなご苦労はありましたか？
まあ、最初はやっぱり大企業の文化 NTT に慣れてましたので、うんうんうんうん、それと商店という商店ほどのですね、うんうん、会社とですね、うん、そのカルチャーショック文化の差格差といいますね格差社会というのはですねもうひしひしと感じまして大変苦労しました。夜は警備の代金、うん、昼は営業、それでもなかなかですね、うん、あの成果が上がらず苦しんだことがたくさんありました。
自ら警備をされたこともあったんですか？
清掃も警備もしましたよ。
そうなんですか、はい、現在大阪ユニークは、うん、あの大手の病院や学校の警備、それからまあ清掃ですよね、はい、いろんな企業のビルメンテなどなんかすごく拡大路線でやってらっしゃるようですけど、
急激な成長とはいきませんけど、確実に着実にですね、売り上げも利益も伸びているという形です。2年前に実はですね、うん、大阪ユニークで、うん、ユニークのブランド化を目指そうとい う、 こうブランド化キックオフセレモニーをしたんです。
つまり大阪ユニークを一つのブランドにする
っていうです
ね。はい。はい。で、どうでした？キックオフセレモニーは。
全員がですね、日本一のビルメン会社になるぞと宣言してくれたんです。で、思いは通じるというか、はい、社員たちがどんどん成長しましてですね、うん、今ではお客様や面接に来られる方々がですね、うん、なんと温かく明るい会社かということで、うんうん、みんなの自主自律的な、また笑顔の仕事がですね、うん、とても喜んでいただいてます。
ね、あの、若い男性社員の方とか、みんな元気ですよね。
元気ですね。今朝もですね、あの、年末の挨拶に来ましたら、あの、オーナー様のお客様がですね、うん、お宅の社員は挨拶が素晴らしい、うんうん、こんな素晴らしい挨拶の社員見たことがないと、ぜひ社長賞と15分話されましたけれども、私は感激しまして、早速来年早々、社長賞をその方にあげたいと思います。挨拶一つで、この地域社会を変えてると、そこまで言ってくださったんです。
うん、それの背景としてはね、あの、社長が徹底した社員教育をされてるっていうことなんですけど、うん、どんな心構えが必要なんですか？
昨今は偽装っていうのがキーワード、
ね、はい、
キーワードになってます ね、
キーワードですね。
やっぱりあの神様を敬う、恐れを敬う心、うん、そして正しい考え方、うん、清い思いがとても大切です。
うん、
そういった意味で私自身はですね、うん、現場に行ったり現場の人と同じ目線でまずお話を聞いたり、うん、お話をします。
うん、
でその中で特に、悩んでることを聞いて、うん、問題解決を一緒にやっていきます。
うん、
偽装すればするほど、偽りをすればするほど自分の心がすさんできて人間性を失ってくるという私は危惧を感じてますので、うん、正しい心で生きようということをいつも主張してます。
ねえ、もうあの皆さん心も体もお家も綺麗にっていう感じなんですけどね。
そうですね。それでね、あの、はい、あのユニークノートというのを作りました。
はいはい、そうです、こちらがあります。はい、ちっちゃいね、
いつも手帳としてですね胸ポケット入れてもらうために、うん、ユニークの考え方、経理念、ユニークソング、
はい、
で夫婦の、が仲良くなる秘訣、うん、そこまで書いてます
ね。ユニークノートということで社長の考え方をまとめたものを社員の方に持たせておられるそうなんですか？
で基本的には何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。この心の姿勢がですね、その人に幸せを、お客様に幸せをもたらすということでやっています。
なるほど。あの、社長はすごくね、社員の方のお誕生日や、はい、まあ、結婚記念日とかね、はい、そういった、まあ、記念日を大切にされるっていうことなんですけど、はいはい、
全社員のですね、誕生日、本社の全社員の誕生日をですね、手帳にいつも書いて、見て、誕生日は必ず、まあ、小さなプレゼントをみんなの前でプレゼントしてお祝いしてます。
さあ、細かくね、フォローされてるなって感じなんですけど、そんなね、あの、社長の下で働けたらきっと皆さんますます頑張って働こうって意欲が湧いてくると思うんですけど、
ありがとうございます。
では最後に田地社長からこれからの大阪ユニークが目指しているビジョンをお願いします。
日本というのはですね、元来景況、いわゆる東に流れたキリスト教の影響をですね、はい、シルクロードからで中国に渡って日本に受けてるんですね。それで聖徳太子、そして光明皇后ですね、その影響を大きく受けたということで、その景況の影響の最たるものが綺麗好きなんです。
そうなんですか？
お風呂好きでしょ、日本人、うん、お掃除好きでしょ、長太なんか特に綺麗ですよね。それで綺麗にするというのはとてもあのいいし習慣が日本人にはあるんですけども、お掃除にはとてもね素晴らしいね精神的影響があるんですね。
はい、
それがね第一に、うん、捨てる。
捨てる。
捨てることによって新しい自分になれるんです。
なるほど。
2番目に汚れを取る、うん、汚れを取ることによって問題解決能力が上がるんです。
へ
ー。3番目に整理整頓をする、これなかなか難しいです、うん、整理整頓をすることによって自分自身の人生の目的が明確になるんです。
はー、
これすごいですよ。やってみてください。このスピリットを持って掃除をするんです、うんうん、そうすれば年末だけじゃなくて1年間中ですね、これが続くんです。
ずっと綺麗、
ずっと綺麗で、ずっとすっきり、とてもいいですよ。例えばですね、家族の会話が少ないと、
うん、
そうするときにまずですね、換気を良くする、うん、1日2回空気を通す、
はい、
そして排水口の掃除をします。特にお風呂の排水口、毛がいっぱい溜まってます、うんうん、もう一瞬間溜まったらものすごい臭いです、うん、
髪の毛がね、
取ります、うん、そうすると詰まった思いが流れていくんですね。それから今をきれいにするんです。
あ、リビングですね、
リビングですね、
はい、
リビングをきれいにするんです、うん、そうするとね、子供たちが集まってくる、
綺麗な居心地のいい空間に家族は集まってくるっていうことなんですね。
ちょっと大きなことを言いますけど、
はい、
世直しをしたいんです。
ここから世直し、
世直しをしたいんですけども、はい、お掃除から綺麗な環境を作って美しい心を育んでいきたいという私の願いなんですね、うん、特に若い人たちが今夢も希望もないこの社会を変えたい、
うんうん、はい、
夢も希望も持てる日本にしたいという願いで、
はい、
私はそういう気持ちでお掃除していただくように今お願いしてるんです、
ね、皆さん、たかがお掃除されどお掃除なんですけれども、もう年末にぴったりの貴重なお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビップアメージングインタビュー、いかがでしたか。来週は新春特別ゲストとしてうさぎ餅の木村食品代表取締役の木村金也さんをお迎えします。昭和29年創業の包装餅のパイオニア企業、うさぎ餅木村食品の躍進の秘密に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー、この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。